いやー世の中やっぱりね Kindle でおじゃるよ。
Kindle そっからスタートでおじゃるか。
Kindle にね夢中でおじゃる、
はい、夢中
でおじゃる。
夢中でおじゃりますか、はい、何 Kindle に夢中でおじゃるかな。
何 Kindle ってあんの。
いやいやだから Kindle で何をしてるの。
あのね、
はい、Kindle のだって機械が楽しいわけじゃないでしょ。
機械じゃないです。機械は普通のタブレットで Kindle アプリで読んでる、ね、
そうでしょ、はいはい。
最近あのね少女漫画の君に届け、
おなるほど、うん、
超ハマりまして、
超ハマりまして、
急にハマりまして
今はよう分かりませんけどそういうのがあるんですね、
はい、あのいやこの間ねこれ各番組で言ってるんだけど、うん、たまたまあの、はい、スーパー銭湯に行って、
はいはい、
休憩室でちょっと休憩して、
はい、
その目の前に本棚があって、
はい、
で目の前に君に届けがずらっと並んでて
あ
でもうそれ多分ねその場では一冊の半分ぐらいしか読んでないんだけど、
はい、
こう先が気になったので
そうですね、
Kindle で29巻まとめ買いしました、
ね、一気にあれはまとめ買いすると安くなるとかなんかあるんですか。
安くはないと思うんですけど。
でもなんかセールとかで安くなりますよね。
たまにあります、うん、僕はそんなセールとか関係なく買っちゃったんで。
まあまあそういうもんですよね。
で29冊を一斉にずらーっと買って、
はいはい、
まあ、1週間ぐらいで読み切ったわけですよ。
まあそうですね、漫画は読めますからね。
これまあ特にあのキングダムみたいな書き込みもないし難しいこともないので
少女漫画
サクサクサクサク読めるから
いいですね。
でそのねこう読みながら電車の中で泣く俺ね
ああキモいですね。
キモいな本当キモい。
キモいおっさんが電車の中でこうタブレット見ながら泣いてるわけですよ。
そう少女漫画をもう明らかに横に女子高生がヒソヒソ言ってるのが聞こえてきたりする
ね、眉をしかめられますね。
そんなものは当然無視なんだけど。
そうですね、
はい、もう本当にすごいんですよ。
お
でそれを
それに今ハマっとると。
そうそれで29巻まで一気に読んで、はい、
まで読んで、
であれこれ完結してないぞってなって、
うん、まだなんですね。で
30巻どうなってんだと思ったら、
はい、
俺が読み切った翌々日に発売。
なんと待ってました。
それが最終巻なんだよ。
いい感じじゃないですか。
いい時に出会ってるでしょ。
いい感じですよね。
シンクロニシティでしょこれ完全に
そうかな。
そうじゃそうあのもう心待ちでもなく2日後、はい、読み終わった2日後に出て、はい、またベロベロ泣いて、
はい、
そして今2週目です。
2週目ご苦労でございます。搬送してるわけですね。
はい、本を何冊も持ち歩かなくていいシステム、
それはねちょっと考えたんですよね、
はい、あなたこそ Kindle でしょ。
そうなんで本当は僕こそ Kindle なんだけれども、
ただタブレットとかを、
うん、
例えば持って、ね、
はい、
あなたみたいな本の量をダウンロードした途端に、
はい、
即パンクするんでタブレットが。
そうタブレットの容量ってやつがあるじゃないですか。
そう確かに。
それでなんか外付けとかしてても意味がないわけじゃないですか。
ただとりあえず Amazon Kindle に関しては、
うん、
別に言ったら多分削除もできるわけですよ。
あ
削除したとしても、
ね、
はいはい、
うん、
あの他の端末でも全然見れるので、
はいはい、消えるわけではない。
消えるわ
かったという事実が
だから、
はいはい、
僕の例えば君に届けはねタブレットめんどくせえなと思ったら携帯でも読めるしパソコンでも読めるわけですよ、は
いはいはい、そうそうそれがねできるなというのが分かって、いっぺん入れたらそこでしか読めないかと思ってたからそれはしんどいなと思ったけど、別にいっぺん買えば自分の持ってる端末には移動ができるんですね。
そうだからパソコンの中に放り込んでおけば、
はいはい、
時折あれだったらあれにのあのタブレットの方で読みたいなと思ったらそれをもう一度だ、はいはい、再ダウンロードして、
はいはいはい、なるほど、
ね、自分のライブラリの中に入れて、
なるほど、
それで一遍削除すれば。
そうなんですよ。でもね、まあ僕はでも漫画も読むけども、うん、あの字の文字だから、字の文字で一緒ですね。
字の文字ですね。
はい、字の文字だから、
うん、
あの容量が猛烈に少ないわけですよね。
字の文字だったらあれですよ。
何万冊入れても大丈夫。
そう。特にあの、
うん、
字の文字だったら余計に Kindle のタブレットが相当いいらしい。
Kindle のね、そうそうそう。Kindle のやつの
ホワイトなんとかっていうのが一番いいらしい。
目が疲れないんだよって話を聞いてね。
目が疲れないし、めちゃくちゃ読みやすいらしい。
ちょっとね、切り替える気には少しなってて、というかあの知ってる小説家さんとかが、
う
もう版元で小説出ないから、電子書籍に移行するんだみたいな話をしてはってね。
それはもう、それは買うべきでしょ。う
ん、でもうその人の本が本屋で売ってないんだったら、もうしょうがないから買おうかっていうような話も、ちょっと考えたわけですよ。
買いなさい。
はい。 ちょっと移行するから、ね、まあ、書店でそんなに、ね、めちゃめちゃ高いもんでもないので5000円ぐらいは高えるみたいなんでね、うんうんうん、Kindle の端末も、でそれは一つアイディアなので、漫画はでもそれで読むとしんどいから、
それはもう君とか
漫画はタブレットですよね、
もうタブレットでもパソコンでもいいわ、うん、やっぱり ね僕のが8インチのタブレットなんだけど、
はいはい、
8インチのタブレットでは
単行本ぐらいかな、
ちょっとしんどい、
はい、
あの横にするのはしない、
あ
だ1ページずつは十分、
そうですね、
だからただ見開き2ページにするとちょっと小さい、ね、文庫本ぐらいになっちゃう、
はいはい、それはちょっと嫌だな、
だから僕ら老眼なので
おじいちゃんですからね、
金眼老眼だからさおじいちゃん金眼老眼同盟じゃないか、
そうそう
そう、そうなると漫画そのものはいいんだけど、
うん、
少女漫画によくありがちな4分の1スペースが読めないわけですよ、
あああのね、こちょこちょっとなんか始めましてみたいなこと書いてるやつ、そこがね好きなんですよね、
君に届けは1周目はそれを全部捨ててストーリーだけを追っかけて、
はいはいはい、
今2周目だから4分の1、
細かいところも読んでる、
一生懸命読んでます、
はいはい、なるほど、
11年も連載してるんだよ、
まだそら関数いけばね、
そうそう、だから去年の12月で連載が終わって3月にやっと最終巻が出る、
はいはい、なるほど、
いや俺も結構 Kindle には懐疑的なところがあって、
うーん、
で今まではグラビアアイドルさんの写真集だけしか買ってこなかったの、
はいはい、
でそれもデジタルでしか出てないやつ、
はいはいはい、
応援してるグラビアアイドルさんのだけど、はいはいはい、紙が出てないんだから
しょうがないですよね、
しょうがないじゃないか、
買わざるを得ないですよね、
うん、だもしくはすごく安くなってる古い写真集、うん、
はいはいはい、
それはもう紙物もあるけど新品ではもうほぼ売ってないので、
うん、写真集もね古いやつはね
売ってないし
手に入んないし、なんか無駄にプレミアついてたりとかするじゃないですか、
だからそれが普通にもう下手したら100円200円で買えたりするので、
そうそう、そういうのがね、
それしか買ってこなかったんだけど、
うん、
初めてその君に届け
てね、漫画を買って
一気にしかも1万何がしを払ってまとめ買いしてみたら、はいはい、思いのほか自分が払ったお金よりも、こうなんか得たものが大きくて
もうコスパがいいと、
コスパが良かった、
なるほど、でもねパソコンでね僕もだからこう漫画を画面で見るのはやっぱちょっとしんどいなと、
でねパソコンだからです、
ああそうですか、
いやもうタブレット、
タブレットラジオ放送でタブレットを出そうとしてるんですか、あなた今
タブレット出そうとしてますよタブレットで、
はいはい、タブレット出てきましたけれども、はい、
これまさに今
君の届けね、おーおーおー、なるほど、このぐらいに見える、あなるほどね、
これ1ページだとこれぐらいなんです、
はい、これもリスナーには全く何をやってるのか、
いい横にするとこれぐらいの、
あなるほど、横にするとちょっと小さいですね、
だから10インチタブレットぐらいが多分漫画読みではちょうどいい、
そうか、でも10インチタブレットは持ち歩くのめんどくさいでしょ、そ
うでももう十分ですよ、1ページ、
ね、1ページでも
いっちゃう、これは見開きだなと思った時だけ横にすればいい、
なるほどなるほど
大概こう見開きなのは見開きのカバーイラストとか、
はい、あ、そうですよね、
そういうとこだけなの
で、ね、
ストーリー関係ないし、
はいはい、
そうなんです、
そうなんですか、
だか だからここぐらいですね、これはこう見開きなの、
あ、これ見開き、まあこれぐらいはいいですけどね、あんまりみっちり書いてないタイプの見開き、
そ う、
はい、
そうなんです、だからね、
違う、リスナーフレンドリーな会話を、
あ、リスナー置いてけぼりじゃダメなの、
ダメダメ、
そうなの、
ちゅうかあんた先ほど他の番組でも言ってるけど、他の番組でもこの話してんの、
もう君に届けが好きすぎて
バカじゃねえの、
少女漫画読まないの、
読みますよ、まあでも最近のあんまり読んでないですね、
君に届け読みなさい
よ、あ、そうですか、はい、わかります、どんな話なの、
恋愛話、
あ、そうですか、
あの
もうざっくりやね、
あの29巻のうち最初の10巻、はい、ただただイライラさせられる、
ああおお、
早く言えよお互いにみたいな
正統派ですね、
正統派
です、恋愛以外に特に何もやってない、
恋愛以外特に何もやってないね、まあ高校
1
年生から3年生までの卒業する、
す、ね、
入学から卒業まで、
純粋恋愛漫画、
純粋恋愛漫画ですね
SF
要素もないし、
SF もなけやスポーツもない、
スポーツは一応野球やってる友達がいるぐらい主人公も昔は野球をやっていて、う
ん、はいはい
って感じ、
なるほど、
大学行ってまた始めようかなみたいな、
なるほど、はい、ほう、それに今ハマっとると、
ハマってますね、
はい、
今2週目、
2
週目の11巻
はい、ご苦労さでございます、
はい、多分まだまだ4週目ぐらいまで飽きずに読み続けると思う、
ああまあでもね、ハマるとねやっぱりしがみますからね、
やっぱりね漫画も小説とか映画もそうだけど、 繰り返し見てやっと気づくこともあるじゃん。
映画はねやりますけどね。
で俺の場合ね結構ストーリーを覚えてられないんですよ。
ほう、まあそういう人
もいますね。昔からそうですけど、
はいはい、
あの細かいことが順番がこう記憶の中でずれたりとか、
はいはい、
あるのよ。あの時あれどうだったっけみたいな、
うん、
でももう一度読んであこうだったなっていう、
はいはい、
でも常に新鮮だから、
うん、俺も年に1回ぐらいね、うん、映画はどうしても見直す機会があって、うん、でやっぱり見てると、うん、つどつどやっぱりね、あ当時は見てなかったけどここあるわっていうのはやっぱあるんですよね。
そう
だから、まあ、そういう映画だから見直ししてるんやけど、
隅っことか見てないからね。
そうそうそう、モブとかをやっぱ見ちゃうんじゃないですか、
ね、細かいとこ見てなんぼだから。
そうそう、でふっとこれ実は伏線やったんやみたいなね、気づいたりすることはちょっとあるわけですよ、うん、この年にして、
うん、
もう50前にしてそういうことがあるわけですよ。
新しい発見っていうのはね、
はい、
人生においてね、
うん、
非常にこう大事なポイントファクターなの。
そうなんですよ、
新しい発見しなきゃダメだよ。
でも小説とかめんどくさくて読み直さないですよね。
めんどくさいな、
めんどくさいんですよ。しょうもないエッセイとかね、
何度も読んだ小説ってあるかな。俺グリーンレクイエムぐらいかな。
おお、また古いやつを持ってきますね。
いやというかもう最近の洗い物とか読んでないからあれだけど、
僕も最近読んでないですね。
いやもうとりあえずね、
昭和の人ってイメージになっちゃうから。でも僕はあれですよ、ここ最近はクラッシャー・ジョーを読み直ししててね。
高千穂先生、
高千穂先生、ね、今はチャリンコ大好き高千穂先生が、あの当時はソノラマ文庫ですよ。
ソノラマ文庫買ってましたね。
ソノラマ文庫の緑色の背中ですよ。
はい、
あれで小学校ぐらいの頃ですよ。我々が小学校の頃ですよ。
天体惑星ピザンの危機だよね。
ピザンの危機ですよ。
やっぱりね、あの時の安彦さんの絵めっちゃ下手だよね。
下手というか、まあまあ漫画チックなね、雑いまだ頃の絵ですけども、うん、途中からメキメキ絵が生まれるってい う, う
非常に、これ何っていうぐらい
同じ人なのかよみたいな、
ね、アニメ化の前後の絵が異常にすごいからね。
そうなんですよ。でそれを特に意味なくふと読み直しを始めて、だからこう前はソノラマだったけど今ソノラマないから全部早川に移ったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、で早川で一から全部揃え直して、
いいね、
ざーっと読んで、当時まだソノラマで出てないところまで、
あ、心臓弱い人がいる、
体弱い人が出てきた
体弱い、すごい弱い、生き返れよ、生き返れよ、ちゃんと、
はい、生き返ってくださいね。
頼む、頼む、今日のこの朝
日ということでね、はい、アルカアルカというところで、
そうなんです、今日はいつもの岩橋家じゃなくアルカアルカというお店でね、
心臓弱くてこの間まで倒れていた店主がやってきました、はい、
店主がやってきて挨拶回りしてると、はいはい、そういう状況なわけですよ、
ね、どっか行くらしい、まあ、もう帰るんだ、だ
けど帰るんですね、
嫁がそこにいるからね、嫁がそこにいる、
嫁が外でさっき肉まん食ってましたからね、
はい、肉まん食ってましたから、
はい、
でもいいな、俺も確かに全部は読んでないんだよ多分。
そう、僕もだから今11巻ぐらいまで、
そんなに出てるの
?13 巻ぐらいまで出てて、
本当に、
そうそう、あと2冊、
結構まあまあ最近まで出てるんだ
よ今。だから現役で出てるんですよ、まだ
まだ出てる、
まだ出てるの、
すごいな、
すごいですよ。
これでも案外一番好きなのはクラッシャーダンと、
ダーティーペア
の、ダーティーペアのやつが、まあ、一番好きかもしれない。はいはいはい、
ドルロイね。
ドルロイ。あと映画になったやつ。
映画版もね。あれはまたオリジナルストーリーなんで、ね。
そう。あれの小説版がある。
そうそうそう、あるある。
あれが結構好きだったな。でも、多分3、4冊しか読んでない気がするな。
ああ、でもね、何冊読んでも実は同じだってことが分かって。
全部一緒だよね。
そうそうそう。
基本的には。
そうそうそう。
あれだってもういわば水戸黄門みたいなもんだもんね。
そうそう、で読んでてあれおかしいぞって思ったんだけども、やつらね、クラッシャー・ジョーたちは、あの何巻重ねていっても年を取らない、
取らないね、
ずっと同じ年なんですよ、19歳、はい、18歳、19歳なんですよ。
ジョーが19、アルフィンが17、
ぐらい
で
リッキーが12、3歳ぐらい、
12、3歳ですね。
でタロスが52ぐらいで、
そうなんだね。
で劇中本編中で大怪我して何ヶ月も休んだりとかしてるんやけど年取らないんですよ。
あの人たちあれ何タイムパラドックス的なやつなの？
いや多分ねジャリンコ知恵的なやつじゃないかなと。
ジャリンコ知恵的なやつか、もしかサザエさん的なやつ。
サザエさん的に同じ時間軸の中をずっと居続ける時の旅人なわけですよ。
ああそういうことだね。
そう、それが
ユーティフルドリーマーだね。
そう、それが判明してね、あ、アキラが意図的にやってるんですよね。
ああそうだろうね、うん、そうじゃなかったらおかしいもんね。
そうそうそう、でそれが分かって ちょっとなんとなく腑に落ちて、うん、いろんなことは、うん、あスペオペだというのが、あスペオペってこういうことだなと、
うん
うん、僕はペリーローダーとかエシンドイラー読んでないねんけれども、うんうん、まあ好きじゃないですか男の子だから、
まあそうだね、
ああいうのは、あそういうことなんだっていうね、非常に勉強に、改めて勉強になってて、
そうなのか、
そうそう、で去年はね大体年に1回ぐらい小説まとめ読みするんやけども、去年はキマイラコウを読んでて、
うん、
キマイラなんちゃらへんとかいうやつ、あれもまだ終わってないわけですよ、
いやすごいな、
あれも十何冊までいってるんやけども、
ね、小説の世界とかでも、まあ漫画でもね、もう結局完結しなかった火の鳥とかさ、
結果、まあ、死んじゃうとね、
ドラえもんとかもそうですけど、
まあ、死んじゃうとねしょうがないんですけど、あれはでもあれ火の鳥はともかくでもドラえもんは完結させる気はないわけじゃないですか、
完結させないね、サザエさんと一緒でね、
う
ん、
そうそうそう、あれもだからそう同じ時間軸の中ずっと小学5年生をやり続けると、
なんせね、あの、はいはい、完結させた同人誌を潰した出版社ですからね
でもあれとはまた別バージョンの最終回っていうのが今ネットで回ってて、
あ本当に、
そうそう、みんな書きたいんですよ最終回、でまあまあそれはそれでいいんじゃねえのっていう、い
や俺はあの、まあ、元々出回ってたあの最終回の同人誌のやつは俺は結構好きで、
あれねようできてますよね、
よくできてて
面白かったですね、で
ドラえもん愛に溢れてるじゃない、
そうそうそうそう、
だからまあ藤子不二雄先生愛が溢れてるじゃないですか、
うん、一つはああいう解釈もあっていいと思うんですよね、うん、
だからあのネームが普通に小学館に持ち込まれて普通に出版されてたらあんなことにはきっとなってなかったのかなと思ったりもする、
まあ無理ですけどね、
まあ無理だろ
うね、だからそういうのをトリビュートとかでまとめてやったらいいんですよ、
うん、いやそうそうそう、
シェアワールドして、
だからあのあれなんだよね、ルパンがそうでしょ、
はいはい、そうそう、
ルパンがモンキーパンチ先生がそもそもいろんな人に書いてほしいし、
うん、
いろんなバージョンの勝手なやつを作ってほしいって言ってるでしょ、
そうそうそう、
それでいいと思うんだよね、
うん、だから多分もう実質作者がいないわけだから、うん、そうなってるわけじゃないですか、
だからそれがね、
うん、
あの藤子不二雄先生がそう言ってなくなってればよかったんだけど、
まあ、
そうじゃないから、
それはないんでね、
結局そこの路線を引き継いだ、
うん、
永遠のその同じ時を回転していくしかないんですよね、
そうそう、だからそれでしんどくなってくるのがほら例の著作権問題
って、そうだね、
あれがねやっぱり
どうなんですか、あれは
うまくないなというのがあって、
もう廃止しようよ世界中で、
そうなんですよ、まあまあ何年かはやってもいいと思うんですよ、
うん、
でも遺族とかいう人たちが死後50年管理する、今それ70年に伸ばすって話やってるわけじゃないですか、
日本でもでしょ、
日本は今50年にしてて、でアメリカはディズニーがご融資するから70年にしてて、それも多分70年になったのかなってなるのがまだちょっと微妙なところがあって、あ
いわゆる TTP とか TPP か
TPP も
TPP とかでアメリカと交渉するとそれも70年で統一されちゃうぞみたいな話がありました、
そ
う、
それもあるんですけどもね、
まあでもあのダンボとかはもう切れてんだよね、
だから日本では切れてるんですよ、
そうだから、
ね、日本は50年だから、
で日本で出してると、
ええ、
アメリカから文句言われそうだけど文句は言われないらしい、
はい、
そうそうそう、だからルールが違うから出せるんです、
は
い、だからその辺で500円ぐらいで買えるわけですよ、
う
ん、今のうちに買っとかなきゃと思ってね、
500円ダンボは買っといた方がいいよ、
そう、500円ダンボと500円ファンタジアと、
うん、
500円バンビは買わなくちゃいけないわけですよ、
だって70年にされたらもう前も多分言いましたけどね、え青空文庫とか読めなくなるでしょ、
そう、それもあってね、
お風呂ラジオで一生懸命朗読してんだから、あれは
一生懸命朗読してるんですね、あっちは、
そうですよ、もうイワンのバカを読み終わったところです、
おお大変だな、
絶対ドグラマグラ読まないでおこうと思ってるん
で、だいぶかかりますからね、まあ、チャカポコですよ、
ちょっとずつしか読まないので、
うん、
イワンのバカでもまあまあかかってるんだから、
はい、
200ページぐらい
か、短編にしたらいいじゃないですか、
いやだから短編にしてたんだけど、
うん、
最初ね2、3回で読めるやつ、
だから夢十夜いいですよ、
うん、
夢十夜、
夢十夜どなたの作品ですか、
夏目漱石、
あ、わかりました、夢十夜今度読みましょう、
ぜひ読んでください、
はい、今週から早速読みましょう、
今週から早速、
はい、夢十夜ね、
はい、
了解でございます、
はい、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリングおしめんラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃんマオちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、 大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
いや、まあだからなんかこう著作権、いや著作権はもちろんなければならないし、守られなければならないけれども、
何が守られるのかということなんですよね。
死んだ人の分は死んだ人しか持たないものだから、著作権は。
うん、だからそう、知的財産みたいなもんを誰かが書いた人物が書いた、その人が著作が持ってるんだったら、それは当然ですけども、うん、それ以上死んじゃった後は遺族が持つっていうのが意味がわからないわけですよ。
そうなんだよね。
案件管理者が持つっていうのもなんとなくわかんない。
50年ってことは、
はい、
あれだよね。あと
孫の代までってことですよ。
あと50年だとあれか、あと10年ってことないか、あと20年ぐらいすればもう手塚治虫先生の作品とかは、
手塚先生
亡くなっても
あと20年ぐらいか、
30年は経たないか。
いや、だって平成やから、ね、平成になるとき死んではるから。
そうだよね、もう30年ぐらいだよね。
30年ぐらい
で、あと20年ぐらいで鉄腕アトムだからなんだらは、
あの辺がフリーになるはずですよ。
全部フリーになっちゃうね。
そうそうそうそう、
もうそれはね、絶対的にいいことだと思うんですよ。
そうなんですよ。それでコンテンツが摩耗していくんだったら、そういうコンテンツなんですよ。
そう、いや、というかね、コンテンツがね、うん、死なないために著作権をフリーにするわけですよ、
う
ん、
そうそうそう。だからトリビュートするなり、
だってね、
いろいろリスペクトするなりすりゃいいと思うんですよ。
今さら青空文庫に載ってなければ、イワンのバカを読まないと思うんですよ。
まあね、
誰もとは言わないけど、
読む機会がないですから。
読む機会はないじゃない
ですか。だって本屋に置いてないですからね、あんまり。図書館行って借りないでしょ。
そう、だからそれを例えば僕が、僕の微々たる力だけれども、それを朗読することで読みたいと思う人も出てくるかもしれないじゃないですか。
そうなんです。
それが作品を殺さない唯一の方法だよね。だから古い古い、あのよくあのテレビ CM であるとかテレビの番組とかを YouTube とかに上げて駆逐されたりするじゃないですか、
はいはい、やってますけどね。
だけどそれを駆逐するなら、お前のところでアーカイブしろと。
そうそう。というかね、まだ話し飛びますけども、うん、NHK って受信料取るわけじゃないですか。
取るね。
受信料取るんだったら、過去の NHK のデータを全てアーカイブして無料公開するべきですよね。
そうなんだよね。
あれね、おかしいですよね。
テレビはともかく、
うん、
少なくとも今までのラジオドラマを全て公開して
る。それはあなたがラジオドラマ好きだから。
好きだから。もう2人の部屋、カフェテラスの2人時代のね、
うん、
FM シアターとか今の青春アドベンチャーになるずっと前のやつ、
はいはい、
もう生きてないで、ニコ生に上げる人が出てくる、そして駆逐する、
うん、そうそう、
いや駆逐するなら、
じゃあ上げろ
よ、いうところでアーカイブして、
うん、
なんだったら有料でいいから配信しろ。
もうそれもね、それもやっぱりね、まあラジオドラマとかだから民放とかで版権持ってるんだったらそれもあると思うんやけど、うんうん、NHK はまかり、ま、本人たちが言ってるわけじゃないですか。うちは公共放送ですよ、
ですね、
と。公共放送だから全員から金を取るのがうちは当たり前なんですよ。
つまり図書館みたいなもんだもんね。
そうそう。じゃあお前の持ってるコンテンツは無料で公開しろよ。
だから
DVD にして売るなよと。
だから市とか、
うん、
府とかで建てた図書館だから、
はい、
市民はタダで入ってこれて、
そうなん
です、タダで本は借りれて、うん、っていうのが図書館だよね。つまり図書館になりなさいってことでしょ。
そうそうそうそう、うん、っていうのと同じ存在でしょ。
うん、わかるな。
うん、
わかる。とりあえずちはやふる奥の細道と、
はい、
なんだっけな、加賀明さんのね、
はいはい、
小説がラジオドラマになったやつ、
お
これをもうとにかくアーカイブしてほしい。
私はやっぱりまずはプリンプリン物語をアーカイブしてもらわないとね。
プリンプリン物語もね、結構見つかった作品があるわけじゃないですか。
そうそうそう、いるんですよ、この世にはね、そういう人たちが。
いいよね、
あの時代ですよ、
ね、
我々が小学生ぐらいの頃に ビデオで撮ってるやつがいたっていう。
いやだってね、あのエンドレスナイトという番組がありましたね、
はい、
関西テレビの、
はいはい、
で関西テレビのエンドレスナイトっていうのはちょうどあなたの、
うん、
あなたが芸大1回生だから俺の同級生かな、はい、俺の同級生の放送学科の子が、
はいはい、
多分最後の演技あるかなんかで出てた。
お
でまあ、深夜のバラエティで、
はい、そうですね、
いつ終わるかわからない、
あ
終了時間決めてませんって、はいはい、まあ、最後の方は決まってましたけど、
うん、すごいな、そんな枠がある
の。もう枠があって延々酒飲んで、
はいはい、
もうバンバヒロフミさんと兵頭由紀さんとでやる
また
で後ろにもう一期の一番最初の演ギャルで未だに活躍してる人というのが、はい、ハイヒデ桃子さん。
あーなるほど、そっから出てきてはる。
そう、俳優の桃子さんとか、あのモデルのね、お名前忘れちゃったけど、
うん、
かなり全国的に有名なモデルさんもエンゲル出身ですけど、
お、
まあ、いろんな人がいらっしゃって、
はいはい、
まあ、いわゆるリポーターを揃えていろんな無茶ぶりしたりとかする番組だった。それが、
うん、
今はもうなくなっちゃった京都チャンネルという、
うん、
京都のことをやる関西テレビ資本のチャンネルがあったんですけど、
はい、
なぜかコンテンツが京都チャンネルって京都のことばっかり言うやるコンテンツがないんでエンドレスナイトをやってたんです、
はい、なるほど。
でそのエンドレスナイトの放送を見てると、
はい、
どう見ても局で残したものじゃないの
個人で
多分どっかの個人が残した VHS 画質悪悪で、
はいはい、あるんですよ。 VHS じゃないよ、それがありますからね。
あ、ベータガムかもしれない、
ね、ベータとかユーマチックとかね。
あかもしれないですね。
そうなんです。なんであの時代ビデオテープだって、一番かなり初期にうちは VHS 買ってた口ですけども、はい、テープがですよ、はい、120分テープがですよ、はい、1本5000円ぐらいしたんですよ。
しましたね、しましたね。でもそんなもん使ってられないから3倍で撮るんだよね。
3倍で撮るわけですよ。で必ずこうカリオストロとかこう宇宙戦艦ヤマトとかガンダムとか繰り返し見る作品を撮って繰り返し見て、あと邪剣ですよね、うん、邪剣とか水剣を撮ってこう邪剣の振りを覚えるわけですよ。
そうですね、
私昔邪剣とかできましたからね。
お、今でもやれるのかね。
もう忘れましたね。
そうなのか、
ほぼ完璧に忘れましたね。
いやでも本当にね、だからそれを放送してて、ね、
はいはい、
ところがこれ権利問題っていうのが面白くてね、
お、
誰とは言いません、
うん、
名前は分かってるんですけど誰とは言いませんけど、
んが
その元エンドレスナイトエンギャルの中の一人が、
はいはい、
放送しないでくださいこの時代のものが。
なぜ、
まあ、自分にとって暗い過去なんでしょうね、
うん、黒歴史だから。
黒歴史だから。だけどさ、俺芸人さんとかでもそうだけど、
はいはい、
よくあのね、有名なところで言うと土田さんのさ、
うん、
底抜けアラインかな、相方って、
はいはい、
もう一切顔出しダメなんですよ。
ああ、もう存在
そのもの。だからボキャブラ天国とかのビデオが出ると土田さん出したいんだけど、
はい、
横の人全部モザイクから
、相方モザイク。
いやいや、てめえの過去をさ、
はいはい、
てめえの過去やってきたことをさ、
はい、
そういう、まあ、自信持てとは言いませんけど
まあだってそれはね、
したところで
自分の画像が相当出るということでギャラをもらってるわけですからね。
そうですよ、ギャラを前いっぺんもらったじゃん、
うん、うまくいけば今でもそれでもらえる可能性があるわけですから、
ね、そうだからそういうのがあるから、
はい、
その NHK のアーカイブとかで出して、
うん、
お金取ってるってことはみんなに払わなきゃいけなくなるから、うん、取らないのが一番だよね。
そうそうそうそう、無料で公開すればそれはお金が動いてないわけですからね。
なので公共の、いわゆる公益のためにやってるってことになるからね。
というかあそこの局で作ってる番組は全部そういう番組のはずですよ。
はずですね、
うん、
だからもうね、
はい、
二部の恋歌もぜひアーカイブしてほしいです、
うん、
二部の恋歌知ってますか。
知りません。
あのいわゆるその新選組もので、
はいはい、
主役が、
まあ、二部ですからね。
主役が、
はい、
三田村邦彦さんだったんです。
ほうほうほうほう。
主役が一大使だったんですよ、
うん、おなるほど、そういうお話ね。
いわゆるその、ね
はいはい、
近藤正臣じゃねえや
近藤勇
とか
正臣じゃねえだろう、はい、
沖田博之
じゃねえだろ
う。違う、
沖田総司
とか、
はい、
土方は他の人が思いつかない、
はい、
思いつかなかった今、はい、いろいろ考えてたんだけど、 もうそういう人じゃなくて、そういうとこ出てくるんだけれども、
はいはい、
一大使たちの物語、
うん、
で三田村邦彦さんが出てて、多分ドラマ初出演の鶴瓶さんとかが出てる、
うん、もうなかなか新鮮な、
めちゃめ新鮮組だけにね、
新鮮組だけに、
新鮮組だけにね、いや本当にいいドラマだった
の。なるほど、
ああいうのもいつでも見れるようにしてくれたら最高ですね。
ねえ、
ストリーミングでいいんですよ、ダウンロードなんかできなくていいから、
うん、そう、ダウンロードしちゃうと、もう個人で所有しちゃうから、それはまためんどくせえから、
ストリーミングでいいんです
よ、うん、流すだけ流してくれたらね、見るやん、
見るヤンコビックですよ、
うん、見るヤンコビック、
本当に、ごめん、飲んでるんで、
まあ、僕もね、ちょっと飲んでるんで、
そう
ね、お父さん、今日昼酒いいですね、
あのね、車が潰れてね、
そうそう、車、
電車通勤がね、めちゃめちゃしんどいんだけど、
うん、しんどいでしょ、
唯一のメリットポイントは酒が飲めるってこと
だよね、うん、そうそう飲んでて怒られない、
怒られない
、車置きっぱなしじゃなくていい、
はい、そこですよ、だってもうこういう収録でアルカルカさんとか来ても、
はい、
もうジンジャーエール飲んで、いや、それはそれでいいんですよ、ジンジャーエール美味しいし、
う
ん、
っていうか、まあ普段の収録はね、まあ収録だから酒飲まないわけですけども、
今日はもう飲んで
る、今日は飲んでる、僕も来た瞬間に頼みましたからね、
はいはい、僕はもう昼飯のね、チンマーボ丼の時点でハイボール飲んでる、は
い、そうですね、並んでましたからね、はい、大事なことです、
いやー、もうやっぱり飲まなきゃやってられません、
はい、はい、まあでもそういうことですよ、まあ結構そういう著作権問題とかってやっぱりいろいろあるし、でも著者はやっぱ守られてほしいとも思うんだけど、
いや、そうなんだよね、だから難しいんですよ、
はい、そうそう、じゃあいくら払ったらその著者は守られるんだっていうとね、結構な額が欲しいわけですよ、我々だって
本当は、うん、だけどそうもいかない、
そうもいかない、だって僕らはお芝居の台本一本書いたって、まあ売れてる人はでも売れてるわけですよね、
そうだよね、
それで食えてるんだから、
そうだよね、
生きてんだから、
いや、しかもその台本が一冊どっかから発売されるだけで、
うん、そうそう、
本当にそれで食えるか、
本の売れる印税もあるし
もちろんお客
さんよそで上演してくれたらその上演料が入るわけじゃないですか、
そうだね、
そう、うちもね、今度あのうちの劇団じゃない別のところというユニットで有名な人の作品をやるんやけれども、うん、やっぱ台本使用料ってやつが発生するわけですよ、
それさ、
うん、
台本使用料が発生するっていう、あなたはちゃんとしてるっていうことじ
ゃん、ああ、まあそうですね、
でもちゃんとしてないノラもいっぱいいるわけでしょ、
ノラはまあたくさんいますけど、でもまあぶっちゃけて言いますけど、高校演劇の世界はノラが多いわけですよ、
まあまあ高校演劇だけじゃなくても多分ノラはいっぱいいるでしょ、はい、払わなくても、実際
どうやろうな、昔はそうやったけど、
まあ、今はね、そうもいかん、
まず台本手に入れる手段が、
あ、そういうことか、
あんまないから、本人のそこで販売しているものを手に入れたら、やっぱりそこにはそういうのが絶対あるし、あとネットとかでこういうのやりますって言うたら、もう、
まあ、分かっちゃう、
本人に分かっちゃうから、え、それは使用料払ってないですよってことになっちゃう、ね、
そうだね、昔みたいなことはない
と、そうそう、ノラはよっぽど公開してないやつでやるんだろうけど、うんうん、それはだから身内向けの支援会であるとかお勉強用やったらしゃあないだろうと、うんうんうん、だって公開してないわけだから、
そうだ、
ね、身内が来て見に来てやるだけだったら公開してないと一緒じゃないですか、
まあ難しいな、だからやっぱり当然使用料は払わなきゃいけないわけで、
はい、そうなんだ、から音楽にしても、ね、一時よくあったじゃないですか、
ジャスラック話かね、
ジャスラックの話はあんまりしたくないねんけれども、うん、僕はジャスラックそんなに、昔はねジャスラックってすごい悪い団体やと思ってたんやけども、知り合いでジャスラック入ってる人にそんなことないよって話を聞いたんでね、
全くもってその通り俺も全くもって意見が180度変わったから、
そうそう、あ、そうだよなって思ったわけですよ、
考えてみたらそうだよねになったよね、うん、あの話聞いてる、
そうそうそうそう、そういうことがあったので、
いや、だから、
うん、
ルールの厳格化っていうのを、そのジャスラックが求めてるのを、
はいはい、
著作権者とそのユーザーじゃなくて間のところがちゃんとやらなきゃいけないってことでしょ、
あ、まあまあまあまあ、ね、つまりまあそういうことです
ね、ライブハウスであるとか、
そうそうそう、ああいうところがやっぱりうまくやってない、例えばこう歌声喫茶みたいなところで勝手に弾いてる親父とかにジャスラックがやっぱり文句を言うわけじゃないですか、うん、あれ俺ら聞いててそのぐらいええやんとか思うけど、うん、そういうわけじゃないですよね、
そうじゃない、
それはだってジャスラックが儲かる儲からないじゃなくて著作者、
そう、
歌を作った人にリスペクトが返ってないじゃんってことなんですよ、
そこなんです、うん、
まあ難しい、だからといって権利の切れたやつばっか歌ってるわけにもいかないんですけど、
そうだね、 文化ばっかり歌ってるわけにいかないからね、この時代にね。
そうか、でも文化は著作権が切れてるんだな。
切れてるんだろうね、多分ね。文化は大丈夫じゃない。
戦争終わって50年以上経ってますからね。
そうですね、文化は大丈夫じゃない。
文化大丈夫、
はい、
なるほど、わかりました。じゃあ文化で、
じゃあ全部文化でやろう。
文化でいきましょう。
芝居をこれからは文化でやろうと。
文化流しましょう、
はい、
そういうことじゃない。オチかこれ。
いや、オチじゃ
ない。これはオチじゃねえよ。
全然そんなオチじゃない。
はい。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
感じですよ。なんか面白い話はそんなもんですか。漫画にハマってるだけですか。
あ、面白い話はね、
はい、
あんまり思い出せないんだ、酒飲んでるから。
ダメか、ダメか、酒飲んでるからダメか。はい、
もう久しぶりにビール飲んだんですよ。
おお、
アルカアルカさんビールがね。
そうですね、こうビールのお店ですからね。
これはもう基本的に最初から最後まで大体ハイボールな人なので、
はいはい、僕も最近はね、足が痛くなるんでハイボールなんです
よ。ハイボール酔わないでしょ。酔う、
あんまり酔わないですね。
酔わないでしょ、
うん、でも5杯ぐらいになるとちょっとええ感じになってくるから。
若い頃ビールで酔ったことなかったんだけど、酔うよねビール。
それはビールじゃなくても多分酔うよ。
ふわっときたと思って、いやハイボールだと酔わないんだけど。
ああ、そ、薬みたいなもんで飲み慣れてると酔いにくいのかな。
あ、そうかな、そうなのかもしれないね、
うん、もう6人バカ飲んでると6人効かへんわみたいな、
効かなくなる感じかな。あのこの間ね、
はいはい、
ある駅のすぐ近くにね、うん、もうどれぐらいかな、1、2年前かな、
年前、はい、
結構洋風のお店があって、
洋風のお店、ざっくりした
作り
ですね。
あのなんていうのかな、鶏の丸焼きだったり、
引
き出しが食べ放題のバーニャカウダだったりする、
お
もう突き出しだけでいい顔と思うぐらいバーニャカウダ
ですね。それで食え飲めますからね。
でずっと温まってるのソースが、
はいはいはいはい、すごいな、そんな
店だよ。グツグツしてて、それでこうやるじゃないか、
はいはい、つけて、はいはい、
大体こうセロリと、
はい、人参とかね、
人参と大根とみたいな、キュウリととかそれ食って、
はい、
それなくなったら野菜もおかわり自由だし、ソースもおかわり自由なんで、
ただで飲めるわけじゃないですか。
もうただ、もう、まあ、もちろん突き出しとしては普通の居酒屋なんかよりはお値段高いんだけど、多分、
いやそれも500円ぐらいでしょ。
ああそうだ、ね、
500円でいくらでもおかわり無限やったらいいじゃないですか。
それでいいよ。だからそれで、
はい、
その店を気に入っていて、久しぶりにこうね、
はい、
車じゃないし、
そうですね、
駅に降り立って、
うん、あの店だと、
あの店だと思って向かったら、
はい、
超和風の別の店になっていました。
潰れてんじゃん。しょうがねえな。
超和風。
採算ラインが取れなかったんですね。
なかったのかね。
しょうがないですね。
だってできてその店がこの今の和風の店ができたのが去年の10月らしいんだよ。
はいはい。
なんせもうね全く通ってなかったからそこ。
うんまあね。
車だから。
だってずっと車だからね。
でその10月でいつ前の店がなくなったかは知らないけれども、
はいはい、
おそらく開店して2年も経ってないって言うん
だ
よね。
ああ、ショートスパンだな。まあでもそういうことありますよ。うまくいかないときはね。
だからさ、まあこのね、はい、アルカアルカさん5周年ですけど。
はい。ね。
飲食は本当ね、3年持ったらいいって言いますから。
まあそのぐらいで軌道に乗らないと撤退した方がいいかもっていうふうに言われますよね。
だいたい食べ物屋さんは、
はい、
一元さんでは、
うん、
やっていけないらしい。
まあそうでしょう、それはそうでしょう。毎回一元さんがひっきりなしに現れませんからね。
それがレギュラーは恐ろしいほどの観光地だけらしい。
うん、だ観光地はやっぱり客舐めてますからね。
舐めてるね。こんなものにこんな値段を取るのかみたいなのがよくあるよね。
おいおいふざけんなよと思うんやけども、我々いいカモになっとるわけですよ。
某所のねお茶漬け食べ放題の店っていうのがあってね、超観光地なんだけど、はぁっていう感じだったよ。
そうこの間ねちょっと京都に行って、あの法事でね京都に行ったんですよ。うんうん、で嫁さんと嫁さん家族と京都の法事に行って、うん、帰りに飯でも食おうかっつって、
うん、
まあ、なんとなくあの鴨川沿いあたりの、ポント町のあたりにいたわけですよ。うん、であの辺でなんかまあ昼やしなんでもええわっつって、うん、看板が出てたから、あこの店しようやって適当に入って湯豆腐食おうと。
湯豆
腐。もうねクソかと。
どうした？
なんかしょぼい突き出しが出て、で湯豆腐がくっつく煮えて、でご飯が一膳出て、3,000円ぐらい取られるわけですよ。
高いな。
おなめてんのかなと思ったんやけども、これが京都なんやなと。
まあ諸話代だね。
諸話代ですよ。
2,000円ぐらい諸話代だね。
そうそうそう、もう川が見えますんで言うた瞬間に2,000円ですよ。
そうだね。
うん。
いやまあ言ったら裏ナンバーで1,000円でも客来ないよ多分。
あれではあかんやろうなと思いましたね。でもそれでも商売なわけですよ。
いやだからその、まあ、場所場所によってやり口って変わるので、
う
ん、
そうそうそう、ね、あれはああいう商売やし我々がうかっとそういうとこ行ってしまったんですよ。
それはしょうがない、
ね、うん、しょうがない勉強代やなと。
いやあのいろいろね湯豆腐でいうと、南禅寺とか有名で、
は
あ
は
あ、南禅寺の近所にこうすごい有名なあの三枝さんが毎年ね、
はい、
食べてるやつ、
お
あの湯豆腐食べ放題大会がある。
また食べ放題かよ。
食べ放題っていうかあの、
はい、
どれだけ食べれるか大会が毎年やるんだ。
はいはいはい。
で大体三枝さんが司会というかもう、うん、名誉会長。三枝さん
じゃないですけどね。
もう文枝さんでもう会長も辞められるそうですが。
はい、まあまあまあまあもちろんあの人も浮気はしてますけれども体は自信ですから。
浮気のことは言うな。もう芸人の浮気のことはもう言わないでよ。
はいはいはい、は
い、それでその、ね、はい、大会をやってて、
はい、
あのどれだけ食べるか、ね、何丁
食べるか、食べるか。
でもあそこ超有名で、
はい、
まあ、そこそこの値段で、
はい、
いい豆腐を食わせるわけですけれども、
まあそれはね、
僕の超おすすめは、
はい、
全然反対西側、
うん、
嵐山の天龍寺の
嵐山の天龍寺の
天龍寺ってねみんな、はい、天龍寺という話を聞いたら一個のお寺だと思いがちですけど、
まあそうなんですか、一個じゃないんですか。
天龍寺っていうのはでっかくてその中にいっぱいお寺があるんですよ。
ああ敷地がでかいんですね。はいはい、
で一番奥はもちろん天龍寺なんだけれども、
はいはい、
その塔頭の中に湯豆腐屋があるんですよ。
はいはい、あそうなの、中に入ってんのね。
そう、
なるほど。
天龍寺の中に入って青山僧堂っていう名前なんだけど、
はい、
青山僧堂っていうその湯豆腐屋が、はい、まあ、2500円ぐらいかな。
まあまあ全然でもそのぐらいでしょ
う。うん、ほんで、あのもうお値段もそうだけどうまいのよ。
そう、そういうの、そういうのがね食べたいわけじゃない
ですか。で何がぶってないかっていうと予約を取らない。
おお。
予約の電話すると、
はい、
うちは予約はやってません。
来てください。
とりあえず来て待つかもしれないし、
うん、
待たないかもしれない。
おお、いいですね。
いやあそこ本当にいいから。
なるほど。
あの湯豆腐、京都の湯豆腐が食べたいと思うのならば、
うん、嵐山まで行けと。
南禅寺じゃなくて嵐山の方に、うん、
なるほど、
ぜひ来ていただきたい。
はい、いっぺんね嵐山行ったことあるんですけどね、 嫁さんとフラットデートで。
フラットデートで、じゃ あ, あの、はい、今度は、
はい、次は湯豆腐デートで。
そうです。
いいですね。
今はもうね、元気が出るテレビの店とかないですから。
ないらしいですね。
はい。
ないらしいというか、僕も行った時に全然確認はしなかった
けど。加藤ちゃんのコロッケ屋もないです。
ないでしょうね。
ちゃんなんちゃんのなんとかもないです。
ない
でしょうね。田代正史のなんとかも確かありましたけど、ないです。
はい。
はい。もうタレントショップは壊滅しました。
したでしょうね。
はい。
何年前にいたんかな。そんな昔じゃないですよ。だから嫁さん
と。いや、だからあなたが行ってる頃にはもうなかった。
ないはずですよ。
僕らが高校、大学ぐらいの時に、うっちゃんなんちゃんのコロッケ屋とかがありましたね。
もう30年前の話ですよ。
そうです、もう30年です。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロの店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます。ね、30年早すぎね。
そう、もうね、大学、僕もだから大学入って30年なわけですよ、
う
ん、
そうだね、
大阪来て30年なわけですよ。
89年、
そうそう、平成になってこっち来ましたから、大阪来ましたから。
そうだね、
なんかついこの間のことですよね。
そうなんだよな、
最近ですよね。
そうなんだよ、俺ら所詮30年って半分じゃないじゃん。ね、60になってないわけだから、はい、もうすぐ50ですけど、
まだ50前の我々からして30年って
どう考えても長い、
その前のかなりの時間ですけど、
その前の20年より長いはずなのに、この間なんだよね。
そうそうそうそう、まあでも大学時分のことをだいぶ忘れましたけどね。
いや忘れてる。
もうね、
もう俺が大学の時の話って、もういちいち群れのボックスの前で歯を磨いてるやつがいて、それがあのピロキだったっていう話を、もう今でもするから。
今でもしますけど、ラジオのリスナーに関係ないから、ね、
あ、そう。
もうピロキ分かんないから、
もういいんだよ、もう忘れてい
く。もう全部こいつビールのせいで乗り切ろうとしてんな。
バレたか、
こいつ。
そう酔ってもないのにもう乗り切ろうと思ってたらバレたか。いいんだ、バレても
それで。まあそういうもんですね、うん、はい、
いやでも今ね、これ、うん、若い人そんな聞いてないと思いますけど、
はい、
20代とかで、
うん、
もうこいつらおっさんだからわけのわからないこと喋ってるだけだと思うかもしれないけど、
はい、
あなただって30年はすぐだからなっていう、
はい、そうそう、
気づいたらもう、振り向いたらもう30年
だ。すぐですからね。だからそのすぐ時間が経っちゃう中で、
うん、
何もせえへんかったら、
うん、
振り向いても何も残ってないわけですよね。
そうなのよ。
どうやって生きていくんやろうとかふと我々思うんやけども、我々でも逆に無駄なものが多すぎるのかもしれない。
いや、多い多い多い。ただただ生活というか、普通に仕事して帰って、ね、家庭を大事にして、休みの日は出かけて、 ね、
そういう生活を続けても、
そのルーティンをずっと続けてる30年の方が幸せかもよ、
はい、だってそれやってるといつの間にか子供が生まれたりとかしてこう、
そうだよ、孫も生まれたりする
そうそう、そっちに行く生き方が、まあ、昔は正しかったわけじゃないですか、
そうだ、ね
はい、今はでも必ずしもそれが正しくなくなってきた時に、
うん、
ソロで生きていくのもいいけれども、
うん、
でもソロで生きててでも何もないんだっていうのはこれはちょっとあまりにも寂しいんじゃねえかと僕らやっぱ思っちゃうんですよね、
ああ、
まあ、本人らからしたらいらんお世話だと思うでしょうけど、
そうだね、
そう、
うん、
やっぱりだからこう何回かこうやってね発信をねしていくにはやっぱりこうそういう生き方をよしと我々してるんでね、
いやだから発信をしててしなくなった人のことを心配しちゃうんだよ、
そうそうそうそう、そういう人らは
もう最初から発信なんかしない人は別なんですよ、生まれてこの方発信しない人もいる、
あ、
その方が多いはず
だから、多いんです、多いんです、発信する人ばかりなんてことはありえないわけですけども、
だけど俺らの前発信する人しかいないからっていうことは、
そうなんですよ、
発信この間までとか10年前まで20年前まで30年前まで発信してた人がその生活して本当に大丈夫なのかという本当にこの人は満足してるのかっていうのは余計なお世話だけど考える、
まあ、まあまあそれは本当に余計なお世話ですけど考えますよね、
本当余計なお世話、あの人とかあの人とかあの人とか ね
生きてんのかなとかね、
思うよね、
まだなんかやってんのかなと思うけど、うん、それはほっといたれよってことです
よね、ほっといたれよと思うんだけども結局思っちゃうんだよ
まあしょうがないですね、
そう、
はい、
そうなんだよね、
はいはい、
まあまあ、 あの人の心配ばかりしてもいても仕方がないので、
うん、僕だっていつ辞めるか分かりませんからね、
絶対辞めない
君が辞めるに辞められん感じが、
君は辞めるなんてことはもうありえないですから、はい、ということでメールなどいただいておりますので、
はい、
では読んでいきます
よ、はい、お便りお便り
よいしょ、堺のこうちゃんさんですが、
はい、
お家に舞台見に来ませんかのハガキが来ました、あなたのと、
はい、出しました多分、
ネタ小屋さんでやられるから行ってみようかなと、どんな舞台ですかという、
はい、今回は短編集いうことでね、
お
基本的には短いお話30分くらいのお話を3本やるんやけれども、
うん、
今稽古している段階ではどの話も40分あるとということで3本やると2時間になると、
バカじゃない、
もうちょっとタイトにしたいけどならんっていう、そんな感じです、
いやあのバカじゃない
短くなんないのよ、なんでか知んないけどさ、
いや俺もういつも思うんだけど、
はい、
あなたのとこにはプロデューサーが必要なんだよ、
うん、
プロデューサーが、
あそれはよう言われるんですけどね、
ハサミ持ってる人がいないんだもん、
だってね僕が自分でやってるからね、
君がハサミ持たないんだもん、
いや切ってますよ、だいぶ切るんですよ、
切って新しいシーン増やすでしょ、
面白いとね、
バカじゃないの、
だって面白いからしょうがないじゃん、
いるいるプロデューサーがいるわ、
毎回ではちょっと長めに書いて刈り込むんですよ、
うん、
そういう作業はするんだけども必ず、ね、
刈り込み切れないじゃん、
そうそうそう、大体刈り込み切れずにまあ一回ってグダグダのままやって2時間やってお客さんからだるいって言われるっていう、
また2時間やるんでしょ、だるいね、
そうそう、まあまあまあ今あとは本番までまだもうちょっとね時間があるんで、まあ、
俺もねネタ小屋さんでライブじゃないわ、芝居見たことない、
ああ芝居やるにはひどい環境ですよ、
ひどい環境なの、
ねえ
俺ネタ小屋といえば劇団の打ち上げしか行ったことないから、
はいはい、あ、そうそうそういうとこそういうとこ、
そうなんか打ち上げする場所っていう感じ、
はい、酒飲む場所みたいになってますけど、
なんかそん
な、まあ、でもそういうとこですよ、
いたしますよ、
はい、もうライブハウスというのも自称ですからね、
まあだから見て見に行ってください、
ぜひぜひ、
はい、
お待ちしております、
お願いします、
はい、
次のメールです、岩橋殿、大魔王殿、いつも配信楽しみにしてるでおじゃる、チチリアジュンジュンでおじゃる、
はい、ありがとうございます、
今回はバッグについて話したいでおじゃる、
バッグ、
自分のバッグはほとんどショルダーバッグです、
はい、
物を取りたいときは前に自転車に乗るときとかは後ろに回せるので重宝してます、
はいはい、
リュックだと物を取るときや電車で座るときにいちいち下ろさなければならないので一つしか持っていません、
うん、
あとクラッチバッグの良さが分かりません
そんなこと言われてもね、
お二人のお気に入りのバッグなどを置き
出僕はね今使ってるバッグがね、どっか梅田かどっかにショップがあって買った人が嫁さんに買ってもらったやつなんだけども、バッグンノーンっていう何て読むかよくわかんないですけども、うん、これがねすごくいいんですよ、この僕シンプルなデザインが好きやから、
これリュックだね、リュック、
リュックです、リュック、 ぬるんとしたこの何も装飾のない感じが好きやから、あのポケットがねゴテゴテついても嫌いなんですよ。昔はそういうのばっかりやったんやけど、
箇所にドンと入る。
そうそうそうそう、あの引っかかりとかあんまりないやつが好きだから、でこれを買うてもらって、なかなかいい優れものなんですよ、
うん、
でそのお店もなかなかアフターケアが効いてて、あのなんか補修もしてくれると。
いいね。
ただねこの弱点がね、この肩掛けのこの紐がね、
うん、
すぐねヒューってこれが、
あロックが、ロックが弱いんだ。
いやでもこれは多分ねわざとそうしてるんだと思う。
伸ばしたり縮めたりできる。
そうそうそう。でもねこれがこうリュック背負ってる時に
伸びちゃう、
ちょっとこのやつに触れるとすぐ戻っちゃうのがね、
それはちょっときついな、
ちょっとめんどくさい。
めんどくさい。
多分仕様なんだろうけどちょっとめんどくさい。でもまあすごくいいバス、うん、もういっぺんこれ慣れちゃったら多分次から購入すると思います。
よくね、あのネットとかでもこれが便利だよみたいなバッグいっぱい出てるけどね、
うん、
あの
ね、
やっぱり買う気にならん、
うん、ポケットの多いの昔すごい好きやったから、貧乏症だったからポケットが多い方がいいような気がしとったんやけど、はいはいはい、やっぱ使わないですからねポケット
を。使わないかな、やっぱり、
うん、どうでもいいメジャーとか入れたりするわけですよ僕らは。
いらんからね、
うん、舞台の人やからすぐメジャー入れたりとか、ね、なんか
ダメだよ、殴りとか入れといたら職質されるから。
あかんらしいですね。
あかん、
あかん。ノコギリとかね、
ノコギリ、ノコギリなんかもっとダメだよ。
そうそう、
僕はね、
お父さんどんな、いつもこれですけど、
タガーという、
ほう、
これあのショルダーバッグ。
ショルダー、ショルダーしんどくないですか。
いや僕はあのショルダープラスリュックなので。
ああ、そうかそうか、2つね。
うん、まあ主要なものはショルダー、
はいはいはい、
リュックはまあ大体パソコンとか持ち出す。
そうですね。
なんですか、
重たいやつはね。
このタガーの素晴らしいところがありまして、
お
このタガーっていうのは、
はいはい、
このカバンの部分、
カバンの部分、本体の部分
で、
はい、
このストラップ、
ストラップ、
はい、肩掛け、
肩掛けが、
蓋、
はい、
全部別売りなんです。
あ、一個一個集めるのね。
だからこれ蓋全部こう後ろで剥がせるんです。
あ、本当だ、すげえ。
だからこれこの蓋もう最近ずっとこの蓋ですけど、
はいはい、
何個か持ってたら今日はこの蓋。
なるほど、おしゃれな。
このカバンの本体も赤とか黄色とか黒とか、
はいはい、
いろんな色があったりするので、
なるほど。
ショルダーもこれ黒ですけど、僕は、はい、黄色とか赤とか
いろいろいじれるというか変えれる
んや。だからいくつかの組み合わせで、
はいはいはい、
まあ、だから3つとか3つずつとか4つずつ持ってるだけでまあまあの種類のあれが
かなりの組み合わせが。
でこれはでっかい方ですけど、
はい、
もう一つちょっとこじんまりとしたサイズもある。
自体のもある。
そうだからいいです
ね。これが使い手がいいわけですね。
使い手いいですね。
なんかね、僕も言ってショルダーだったこともあるんやけども、なんか自転車とか乗るとしんどいでしょショルダーは。
あ、でももう慣れちゃったら大丈夫。
ああ、慣れちゃうか。
慣れちゃった
。僕もなんか5年ぐらいショルダーの時があって、
俺リュックももう両肩掛けほとんどしないから。
あ、片方だけね。
片方だけなんだけど、しかも
背中厚いからね。
しかも、
ええ、
右肩をかけるんじゃなくて左肩を右にかける。
なんとなくわかります。
うん、でそのまま電車とか乗るときは前にこう持ってくる。
はいはい、ぐるんと回すやつね。
ぐるんと回す感じで持つのが多いですね。
なるほど。
よっぽどしんどいときだけ量が高い。だからこれ中にこれカメラのね、
はいはいはい、
カメラ用のあのクッションバッグを入れてるんで、
うん、
余計に使いやすくは仕切りもあったりする。
なるほどね。
けどそれなくてもまあまあ使いやすい。
うん、容量ありますよねこれね。
容量ある、結構、
はい、
これタガーは、TAGGER。
ほう、
前はね専門店でしか扱ってなかったんですけど、今多分 Amazon でも買えるので。
なるほど。
うん、蓋だけ。だからもう蓋も最近ちょっと破れてきた
ね。そうですね、ちょっと買い頃ですね。
これデザインもこれタガーっていう商品、うん、
そのまま書いてますけども、
書いてあるんだけど、
ええ、
もうただの真っ黒とかもあるし、
うん、
ロゴがちょっと入ってるだけで、ものすごい派手なやつとか、もういろんなのが選べるんで。
なるほど。
僕は意外と派手好きなんで。
そうですね。いや意外とというか知ってますよ。あなた結構原色なもんとかよく期待してるからね。
昔はね地味だったんだけどね。
おう、
あのデブは地味にしとかなきゃいけないと思ってたんだ、
はい、
若い頃は。
若い頃はね。
あ、ダメだ派手で行こう
ね、
ある時に変えたんです。その時にあのパンツもブリーフから、
はい、
トランクスに、トランクスに変えました。
あ、
はい、今はボクサーパンツばっかりです。
ボクサー今パンツボクサーですよね。ボクサーが楽やな。
ボクサーが楽よね。
楽ですよ。
トランクスもいいけどボクサーが楽だな、
うん、そう、トラもうね、僕はずっとブリーフなんですよ、
うん、
だってあのフィット感が欲しいから、
はいはいはいはい、
あのトランクスがすごい苦手で、うん、コロンっていくじゃないですか、あれが嫌やからブリーフやったんやけど、うん、ある時嫁さんが これにしなはれってボクサーを持ってきて、こんなんしんどそうやなと思って履いてみたらいいんですよね。
君本当に嫁さんに操られてる。
もう嫁さん死んだら俺も死ぬぐらいの勢いで。
まあ年齢的に言うと一応向こうの方が一つ上だからさ、
まあ寿命的にはでも似たようなもんですからね、ま
あ、順番的にはね、あれ
で、はい、でも向こうの方がストレス多いから先に死ぬって本人言うてて、う、ね、でも先に死ぬと俺もすぐ死ぬからっていう、
死なれたら困ると。
そうそう、できるだけ、私が先死にますんで、
お願いします、
よろしくお願いします、面倒見てください、
ほとんど関白宣言だな。はい、まあそんなこんなでございます。
で、はい、お便り2通で、
もう1通ありました
、ね、はい、
岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でごじゃる、北大阪大河中の人でおじゃる、
はい、ありがとうございます。
岩橋さんはお仕事からこの時期は出会いと別れが多いと思いますが、
はい、
お二人の一番印象に残ってる出会いや別れはどんなことでしょう。僕自身今月いっぱいで北大阪タイヤを退職することになりました。
お、
いろいろお世話になりましてありがとうございましたという。
なるほど、どうされるんですかね。
リバプールの風になられる。
なるほど、
はい、まあ多分あなたは意味が分かってないと思うので、
さっぱり分かりませんけれども、
はい、後でリバプールの風で調べていただいたらどういうことか分かると思
う。プロヴァンスの風とかそういうやつ。
プロヴァンスの風とはだいぶ違います、
ね、
リバプールの風になるっていうのは、
はい、
もう一部では
慣用
句、ね、超普通の言葉なので、はい、
なるほど、
山田圭司という人の言葉です。
漫画か、
いや、プロレスラー。
あ、プロレスラー分かんないんだよな。
重心サンダーライガーが、
はいはいはい、
重心サンダーライガーがデビューして、明らかもう誰でも知ってる山田圭司なんだけど中身は、
はいはい、
山田圭司は、はい、山田圭司はどうしたんですか、リバプールの風になりました。
あ、なるほど、
いうこと
そういう慣用句なんですね。
で、あのリバプールの風になられるということ。
なるほどなるほど、
はい、まあ、詳しいことは僕は、まあ、知ってるんですけど言うこともないので、
はい、
あれですけど、だから次回からもしメールを送っていただくとしても北大阪タイヤ中の人ではない。
なるほど、
別の人、
一個人になるわけですね。
一個人になられ
る。なるほど、それは長いことご苦労様でございました。
はい、ございました。
出会いと別れ、
出会いと別
れ、あー、でもね、やっぱ忘れちゃうんですよね。
忘れる
。毎年のことじゃないですか。特に僕の仕事なんかだと毎年新しい人が来るし、毎年いなくなるんやけども、僕ね、同じ職場で12年ぐらいいるんで、
はい、
もう職場の人間が毎年ちょっとずつシャッフルされるから、
ね、
もう昔からいる人がね、ほぼいないんですよ。だいたい50人ぐらい職場にいるんだけども、もう僕上から3番目ぐらいなんですよ。
あら、
人は全部家変わってて、
うん、
僕年上はたくさんおんねんけれども、ほぼ長老なんですよね。
いや、あのね、覚えてる？
何を？
10年前にいた人で1年しかいなかった人の顔と名前とか覚えてる？
覚えられないですよ、よっぽどのことがないと。
よっぽどすげえ仲良かったとかじゃない限り、
なんかよっぽどとんでもないことやらかしたとかでないとね。
俺よっぽど仲いい人でさえ覚えてないので、
それはどうかな。
俺もう記憶力が本当ね、まず、
はいはい、
これ今に始まったことじゃなくて、
うん、
年じゃないんですよ、
昔から。
だからあの俺の友達とかと喋ってて、
はいはい、
なんとか知ってるやろ誰、なんとか知ってるやろ誰。
あ、でもね、僕もね、名前は覚えられないんですよ、うん、でも顔は大体覚えてるから、うん、顔見たらやーやーってやるんやけども、うん、誰かわからない。
わからん、そんな多い多い、
うん、で、どうかね最近みたいに探りながら会話して何者か思い出して、 あ、ね、あの時どうやったみたいな話にして、じゃあって言って去っていって、うん、また誰だかわからなくなる。
わからなくなる、2秒後にわからなくなる。
そんなんばっかりですよ。
いや、でもね、やっぱりあのよくね、人間の記憶容量というのは一定だから、
ね、
それ以上入らないと、
はい、
で
言われますね、
まあ、あとは興味ないものは入らないよね、やっぱりね。
あ、もうそう、好きでないと入らないですよね。
もう本当ね、
うん、
人の顔とか名前ってね、一番興味がないものなので。
そうかい、
入らないわ。
そうなのかい、
本当入らない。
うーん、
いや、でも真面目な話、 まあまあ仲良かったり、まあまあ一緒に活動してたり、
はいはい、
まあまあその、お世話になってたりして、
うん、
誰だっけみたいなことは誰かと喋ってて、あいつあいつあいつみたいなことは、
うん、
すごくよく、それでも本当学生の頃から、
まあまあでも更新しないとでもやっぱ忘れるんでね、
新エピソードが必要なんです。
そうそうそう、5年ぶりでも10年ぶりでもまた会ったりすれば思い出すじゃないですか。
でもね、 あなたなんか特にね、あなたもそうだし僕もそうだし、12年一緒の仕事場にいる、
はい、
俺は自分で仕事を辞めない、
はいはいはいはい、
だからなんとなく呼ばれなくなる仕事とかありますよ、
はいはい、
ありますけど、
不安とそういう、ね、
自分からもうこの仕事僕辞めますわってない、はい、するとね本当に送別されないんですよ。
まあ、ないでしょうね。
送別されないんです、
うん、
送別会はよくやるんだ。
送別会は開かれている、
すごく開かれてて参加費だけ払うんだけど、
はい、
俺は送別されないんです。
はいはい、ありますね。あ、僕もだから今の仕事って年契約だから1年ごとですよね、
うん、
ってことは翌年いるかいないか毎年わからないんですよ。
そうだから来て、あ、いたんだねと思うから、いなくなったとしても多分送別されないよ、
うん、そうそう、だから多分ね僕もないんじゃないかなと思ってね、
いやそれは寂しいとかじゃなくて、
うん、まあ、そういう仕事だから、
そういうもんなんだなと最近、
もう傭兵なんで、
傭兵だね、
そうそうそう、フリーランス、まさしくフリーランスなわけですよ。
やっぱり傭兵でやる生き方っていうのが、
うん、
その出会いと別れをいちいちこの人と出会ったとかこの人と別れたとかいちいち思ってられないんじゃん、
は
い、
でもフリーでやるときにはクライアントとはつながってなきゃいけないじゃないですか、
まあ、
仕事くれる人とは。
そうだよ、
そうそうそう、まあ、でも僕はずっと同じ職場なわけだから、
もうだってもう長年同じ仕事してるけど名前知らない人とか山ほどいますから。
いますね、覚えらんない人いますよね。
あれやっぱ文字情報じゃないと覚えらんないよね。
文字情報あっても覚えらんないですよ。
いやそうか、興味ないんだな。
そうそうそう、多分興味がない、
当然興味ない。いやでもやっぱりこの、まあ、番組、いろんな番組ね、今日も3本撮りの3本目ですけど、
はいはいはい、
それぞれの人と出会ったのも岩橋くんともそうだし、うん、
はい、
もうそれこそ北大阪大学の人とも、
はい、
でもう、まあ、言ったら偶然みたいなもん、
まあまあそれはそうですよね、
うん、偶然の積み重ねだから、
うん、そうなんですよ、
やっぱりこれからもそういうのも大事にしていかなきゃいけないんだろうなと思いつつ、
まとめて、まとめにかかった、
所詮興味がないので覚えられません、
はい、しょうがないですね、
はい、
まあ、月1ぐらい会ってたら覚えられますけどね。
そうだね、だから月1会ってるから岩橋って覚えてるだけだ、
はい、これちょっと間半年ぐらい会えたらもう誰だっけ、おったな、そんなやつ、
鼻でかい芝居やってたやついたなみたいな、
うるせえな
ことになるかもしれないので、その時
は、そんな時は、
その時はすみません
けど、はいはい、その時はしゃあないと、
はい、
いうことで、これでいいの、こんなんでいいの。
そうそう、芝居の告知長い、
そうそう、だからさっきもちょっとお話ししましたけれども、はい、4月ですよ、もうすぐですよ、
明日だね、
14、14、明日じゃねえ、
ああそう、
来週4月ですよ、もうね、
はい、
で4月入って2週間したら、だから今から3週間、これ、録音してる時期から3週間ですよ、いつアップされるか分かりません
けど、知らない、俺も知らない、
14、15の土日ですよ、
土日ですか、
土日に、天禄にある、天神橋6丁目にあるネタ小屋と誰も知らないね、ライブハウスがあるんです。
とかもう、すげえ行きにくいよね、あそこね。
いっぺん覚えるとね、道一本なんですけどね。覚えられないと、
ちょっと東に行ったところ
全然わかんねえの、
はい、
覚えられないと、
天下一品が近所で、
そうそう、天下一品を目指して行ってもらって、はい、なんか変なバーとかがあったりとか、そういうとこなんですけども、
音太い小屋だっけ、
音太い小屋、
ネタ小屋、調べたらもうネタ小屋でもネットで出てきます、
はい、ネタ小屋で出ますかね、
あの Google マップで調べたら出てきます、
はい、そう、はい、そこで、さっきも言いました短編集で、さっきも言いましたけど3本短編をやるんですけど、
うんうん、
A プロ B プロにしてて、うん、同じ台本だけど役者を変えて演出を変えてるので、
なんだよ、
俺1
回しか見に行けない、
全く内容が実は違う、
頼むよ、両方見れないよ、
両方見てください、
無理だよ、
頑張ってください、
無理だよ、仕事だよ見れたとして土曜日の2回目しか絶対見れない、
はい、あなたいつもそこですからね、
そこしか見れない、
はいはい、まあそういうのをやりますよ
って、はい、
統一の全体タイトルはフェアリーテイル、
フェアリーテイル、
尻尾じゃないですよ、
何フェアリー、
妖精のお話というですね、
妖精のお話、
はい、そういうちょっとなんか可愛らしいお話をやろうと思って
傭兵が妖精を語るわ
け、台本書いたんだけども、うん、やっぱり相変わらずえげつない話になってしまったと。
所詮そんなもん、ね、
はい、で昨日スタッフさんとかが来てお話ししてて、うんうん、こんなひどい本を書くんですねみたいな、そういう話になってて、うん、ね、でもうちはそんなもんだよみたいな。
え、そんなこと知らない人をスタッフとして雇ったのか、
ね、たまたまね、何回か見てるんやけども、爽やか系しか見てないって。
あ、それダメだな、
もっと爽やかな人やと思ってましたみたいなの、こんな地獄みたいな話みたいなことを言われて、
ほぼ地獄なのにね、
しょうがないな、いい機会だから覚えておきなよ、いつもこんなんだから。
基本そこだから、みんな物足りないんだから爽やかなやつは、は
い、だからそういうのミックスして、爽やかなやつ、地獄なやつ、アホみたいなやつっていうミックスしてやるお話をやりますので、見に来てください。
ぜひ見に行ってあげてください。
おじゃる。
僕も土曜日の。
お父さんは？
今います。
あのお父さんは土曜日の夜に見に来るということです。はい。
僕？告知？
告知。
6月30日にまたライブやるよ。
うん、まあその間にもう一遍ぐらいこの収録あるだろうよ。
そうか、なんかあるかな告知。何もないな。
キンキン、キンキンは何もないの。
キンキン特に何もない。
なるほど。
もうあの、
はい、仕事を一生懸命やってください。
常にルーティンです。
はいはい。
常に毎日仕事して
る。うん、まあそれは。
今日もちゃんと滋賀県で仕事してから
ここ。仕事してから来て飲んだくれつつ3本ラジオ通る。はい。素晴らしいですね。
もうそれを、そのルーティンをいかに続けられるかが勝負なの
だ。うん。
ね。
はい、
あの心臓がギューってなって入院するようなことが俺はないように
そうそう、体型同じですから気をつけてくださいね。
体型ほぼ一緒なんだけどね、
はい、
なぜか俺は平気なんだよ。
いや、そのうちダメになる
から。あ、そうですか、
はい、
はい、気をつけていきたいと思います、
はい、
ということでこの辺で終わろうと思うでおじゃるよ。
はい、そうするでおじゃる。
はい、もうじゃじゃっと終わりますから、また、
はい、もう半分酔っ払いの喋り方になってますけど、
来月も聞いてほしいで、わざとらしかった、
はい、
聞いてほしいでおじゃるでございます。聞いて
くださいで、おじゃる。
お相手は大魔王と
岩橋です。
おじゃったっちゃっちゃっちゃった、
酔っ払いかよ。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。